山川琴美と
奥崎瑞希のノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。はい、
はい、ということで、あら、今回も、もしかして
今回もすいませんでしたよ、タイトルコール
ね。もともとがこの番組こうだったんだよね
何回目からどうなったんですかね。
いや、もういつぐらいからかな、もういないのがむしろ不思議な感じ、
不思議な感じになってますが、
なってますが、そうです、今回も
2人でお届けします、
お届けしようと思っておりますが、
はい、
そんなあなたは、
はい、山川琴美です。
はい、そして私は岡崎瑞希です。
はい、
聞いて、聞いてっていうかものすごい本当に前回に引き続きさらにメールの量が
増えましたね。
倍の倍の倍手がような感じになってますよ。はい、本当にありがとうございます。
初めましてさんも ね
いっぱい来てるので、今日はいっぱい紹介する、それをくっついた元に頑張りたいと思います。
最初はね、最初は誰でもそう思うんですよ
頑張るよ
頑張ります。
はい、ということで、
はい、
今日もさっくりとオープニングは撮ってみました、
はい、この後長くなるよって言ってたんですか先に。
そうね、
いつもの通り
切るポイントとしては、はい、今日は多分最初と最後がものすごく短くなって、真ん中がものすごく長くなるかもみたいな雰囲気じゃない。
あ、そうですね
だって本当に
このメールの数から言ったら
をたくさん、とにかく今回は紹介するぞを元にやっていこうと思ってるんですが、はい、ありがたいことに初めましてが、
初めましてさんが
来てます、
おっしゃってます、ありがとうございます、はい、私改めて自己紹介してないですけど大丈夫ですか、
大丈夫です
かいいですか、
改めますか、
私のことは分かってますか
大丈夫です
大丈夫ですか
改めましてをやめましょうって前回言ったじゃない
言ったっけ
改めなくていいんじゃないっていう話になりましたよ。
ああ、まあ、じゃあ、そういうことにしてみましょうか。はい。はい、じゃあ、はじめましてさんがいらっしゃっているので。
ちょっと、いっぱいいっぱいというか、3つほど来てるので、
はい、ありがとうございます。
紹介しちゃいましょう。
じゃあ、
どなたから。
はい、私、じゃあ、この方を。
はい。
ですね、こちらは、P2M2 さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
どうも、お久しぶりです。
お
私はお久しぶりなんですよ。
そうなんですね。
はい、岡崎先生、そして、準レギュラーの藤もっちゃん、みほりんさん、すみほさんですよ。なるラジワー。
なるラジワ
ー。そして、こっちゃんさん、命令されたのでメールを送りました。かっこ笑い。半年くらい前から聞いていたのですが、初メールです。
あ、ずっと聞いててくれたんだ。
ねえ、なんで送らなかったんだろうね。
怖いよ。
別の終わってしまったラジオや、別のまだやっているラジオではメールを読まれたことがあったかもです。そうですよ。なぜここだけ。
本当だよ。
くれてなかったのか。
ねえ。
さて、知恵もネタもないので、なるラジの印象を書いてみようと思います。
これで明らかにされるね。
はい。古くからのファンの方が多いディープな番組。というのが印象です。第1回からすごいお久しぶりとかいうラジオは大変珍しいと感じました。それでは初メール失礼しました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。入りづらかったのかな、もしかして。
辛かったのかな
でもそれをこうやってどんどん
発明をしてね、
突破してってくれて、
逆にもうみんなも、もう仲間ですよ。
そうですよ。だってこっちゃんの方が久しぶりっていうのをね。
本当ですよ。久しぶりです。
ってことはね、これからどんどんもう命令したの、
命令？
命令したから
ね。前の放送かな？
あー、で、
私のファンも送ってくださいよっていうようなことが、
もう、まあ、
毎回のように言ってますけど。
聞いてると命令のように聞こえて
どうせ、いないんでしょ私のファンなんてって。どうせ誰も聞いてないんでしょ私のファンなんて。
そんなことないよーっていうことで。
言っておけば誰か送ってくれないかな。
いや、大丈夫、大丈夫。
はじめましてさんは紹介するので、ぜひともね。
はい、お願いします。で、今日はね、一人だけじゃないの。はい、いつもね、一人だったんですけど、うん、今回はね、その3通ほど来てますので、
ありがとうございます。
3つ目紹介したいと思います。
はい。
ナルラジネーム、ヨッシーさんですね。
はい、ありがとうございます。
はじめましての方も、お久しぶりの方もって書いてあるんですけど、やっぱりお久しぶりです。
お久しぶり。
はい。はい、ここではなんて挨拶すればいいんでしょうねってことなんですけど、特に決まってません。
決まってません。
はい、お好きに、挨拶していただければいいと思います。某 A 氏、これ朝バー君のことですね。番組のことを小耳に挟んだので、覗いてみましたぞ。とりあえず元気だ、以上と思ったけど、羊喫茶について気になることがあったので、少々突っ込みを失礼。
はい。
先輩お嬢様として。
はい。
はしたなくてよ。ちなみにドアマンがいるのが外。扉に入って担当の執事とフットマンに挨拶されるのはすでに中ですわよ。 私たち多分羊喫茶かなんかの話をちょっとしたときに、はい、外と中がわからないねっていうのを、先輩が。
ありがとうございます、先輩。
これってあれ、同じ場所に帰ってるってことなのかな？
なんですかね。
ねえ、一時たりとも気を抜いてはいけません。
ダメなんだ。
ねえ、たまに、ごえごえ坊ちゃまともご一緒してるので、わからないことがあったら質問してくださって結構よ。では失礼させていただくわ、っていうことで。
はい。
ごえごえくん？
言ってるんだ。
坊ちゃんだったのね。
あそこ男の人行ったら、うん、先に聞かれるんですよね。
どっちで呼ばれるって？
どっちがいいですかって。ご主人様とお坊ちゃまだったかな。なんか二つあるみたいで、どっちがいいですかって聞かれたはずですよ、確かに。
ってことは彼は坊ちゃま
を。坊ちゃまを選んだってことですね。面白い。
そうなんだ。
言ってるんですね。
そう、結構まあ周りで私の周りも言ってる人が多かったことが発覚したんですけど、でも本当に食事も美味しくて面白かったんでね、いい体験をしましたよ。
はい。
ぜひじゃあ先輩、これからはこっちの後輩として番組をね、どんどん出すようにお願いしますね。はい、ありがとうございます。ちなみに女性です、ヨッシーさんは。
あ、そうですね。
そう、久しぶりの女性なんで、女性リスナー引っ張っててください。
はい。そして、次のはじめましてさん。
はい。
こちらはですね、ビビンブさん。
はい。
いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、山川さん、はじめまして。
はい。
準レギュラーの方もいらっしゃれば、ついでにはじめまして。
今日は二人です。
いません。はい。いつも楽しくなるラジオを聞いております。
はい。は
じめましてメールは必ず読んでいただけると聞いて、緊張しながら初投稿のメールを打っています。
そっか。絶対読まれるって想定をしながら打つんだ、みんな。
はい。ありがとうございます。読んでますよ。
はい。
っていう、しらじらしい内容はさておき、しらじらしいんだ。岡崎さん、お久しぶりです。
久しぶりです。
長年お世話になってます。ビビンブです。
はい、覚えてますよ。
岡崎さんに出会ったのが13歳の夏頃。
へー、そんな、
それから干支が一周しまして、なんかがバレるよ。今年で26歳になります。気づけば随分歳を取ったものですよ。高校卒業して大阪の大学へ行き、関西弁と標準語をマスター。
ほうほうほうほう。
今では3つの方言を使いこなす社会人となり、うん、会社の駒として働く毎日です。
社会人か。
それにしても懐かしい方の投稿が多いですね。
そうね。
自分も含め某所で一緒に盛り上がっていた方がこんなにも集まっているのが改めてすごいなって感じます。
それは本当です。
今では昔のような内容は書けないと思いますが。
そうなの。
少しずつ頑張って書いていきます。まだナルラジの放送最新分から 2,3 回分しか聞いていなくて、岡崎さんにツイッターでちゃんと最初から聞いてるって怒られたので、最初から2回分は聞いてみたいと思います。なんで2回分なの。全部でしょ。はい。ではでは、またツイッターで会いましょう。ツイッターじゃないよ、ここで。よろしくお願いします。いろいろ突っ込みどころ満載だったんで。
そうだね。そうだね。
はい。
ほんとだよ、ツイッターじゃなくて、まずじゃないです。メールありきだからね。この番組ありきだからね。
参加してください。
そうですよ。
はじめましてで済んだと思うなよ。
そうだよ、これからだよ、どんどん投稿して。
これから送ってきてくださいね、ほん
と
に。
順番に聞いてって。いろいろと、みんながどの辺にいるかとかね。
あ、そうなんだ。
どの辺にいるか。おかしいな、言い方が。
どの辺から来たか。
そうそう。最初から参加してる方と、後から参加してる方とっていうのを楽しめばいいです。
ね、久しぶりの方。すごいですね。お久しぶりって言って、ね、江戸が一周以上してますよ。
びっくりしました。私もあれ、10年とか思ってたんだけど、もうちょっとあったみたいですね。いや、それで変わらないって言われる私ってどうなのって感じなんですけど。
いいじゃないですか。でもだって、岡崎さん変わりましたねって言われるよりはなんか、良くないですか。
いやー、
でも、まあ、女性らしくなりましたねとかもいいですけど。
そう。落ち着かれましたねとかね。全然変わんねえって。10年ぐらいならともかく、干支が一周してるのに変わらない私っていう、ちょっとなんか考えるものがありますけれども、でもまあ戻ってきてくれて嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これからは、ね、はい。こんな感じでナルラジをやっていくので、
うん、
皆さんどんどん投稿していただきたいと思います。
はじめましてで、まだね。
ね。
勇気なく。ひるんでいる方も大丈夫。怖くないですよ。
大丈夫。本当に怖くないから。
怖いかもしれないけど、勇気を出して。
突っ込まれたら美味しいって思って。
あ、 そうそうそう、私も習ったの。
そうなの。
美味しいって言葉を。
突っ込まれることを逆にあの、夢見てきてください、うん。こう言われたらどうしようじゃなくて、うん、おお、突っ込まれた、よっしゃーっていうふうに思っていただけると。
思ってね。勇気を出して。
どんどん送ってください。
はじめましてさんは必ずね。
はい、読みます。
ますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今日ははじめましてもあるんですけど、宿題さんも実は、
はい。
いらっしゃるので、
宿題さん。
はい、宿題さんからメールが届きましたよ。こちらの方をちょっとご紹介させてください。日月りおさんですね。いつもありがとうございます。岡崎先生、琴美さん、ナルラジファミリーの方々、こんにちは。
こんにちは。
ナルラジファミリーになった。
ファミリーなんだ。
そうなんだね。
増える、これから増えるってことを想定されてるとか。
そうね、そか、なんかもう、全部の意味をひっくるめてかもしれないね。リスナーも、それからあの、準レギュラーだったり、そうじゃなかったり、みたいな。そう、はい。ナルラジガールズって言ったら私たちのことになっちゃうけど、
うん、
ナルラジファミリーって言ったらみんなも入るから、ね、こっちの方がいいよね。
入るので、
はい。
はい。
なので、ナルラジファミリーに行きましょう。
はい。
これからよろしくお願いします。はい。はい、まず報告からです。
はい。
前回の放送で取り上げていただいた、私の友人が漫画家デビューした件に関してなんですけれども、
はい。
番組で宣伝しても良いですよとおっしゃってたので、友人に連絡を取って、そうなった経緯を説明するよりも、本人に、漫画家さん本人に番組を聞いてもらった方が早いので、はい、とりあえずナルラジの視聴を進めました、はい。友人は今までほとんどラジオ番組が聞いたことがないようなので、正直そんな友人がこのナルラジを聞いてどう感じるか不安でした。どういうことだろうね。
聞いたことないなら大丈夫なんじゃない逆にそういう概念がないってことでしょこれが普通だと思って聞いてくれればいいってことだから何も心配することはないよ。
素晴らしい。
はい。
そうですよ。ねえ、どうかなと思ってたんですけれども、うん、女性パーソナリティの二人の飾らないガールズトークが面白かったよと。大人な。ちょっと待って。そこは、うんって納得されると思ってたんだけど。
そうですね。
飾らないガールズトークが面白かったよと、大人な感想が返ってきて、ほっとしています。
よかった。
はい、うちの猫も参加しておりますし。この間のも聞こえてたから大丈夫かな、
はい。
ちょっと番組が盛り上がると、何をしてるんだろうって、この頃猫が。そのうち本当に、ちょっとマイクの前に。出てきちゃうかもしれませんが、鈴の音はちょっと勘弁ということで、
はい、
お願いします。どこまで読んだ？飾らないガールズトーク何回言うんだろうね。面白かったよと大人な感想が返ってきてほっとしています。
うん、
その後も、今回のテーマ、ライトノベルの話で盛り上がったり、あ、これですよ、私が期待してるのはリスナー同士で、
うん、
どうなんだろうね、うんうんうん、この間話してたのっていうのをやってくださって、
はい。
ね、それからネタにしていいのかどうか微妙な漫画業界の裏話も聞かせてもらったのですが、今回は省略します。ありがとうございます。
はい、大丈夫ですよ。はい、岡田先生知ってるから。
いや、だからこそ、
ね、
多分書かれても私は割愛してたと思います。うん、はい。で、ご本人同士は5月末には新宿に飲みに行く予定なので、ラジオで使えるソフトな裏話をたくさん仕入れて、またメールします、ということですね。
はい。
はい、ありがとうございます。で、ご本人なんですけれども、日月りおさんのご友人は、鈴木京太郎先生。
おー。
漫画の方は少年画報社の方から発行している月刊誌のアワーズ。
お。
で、作品のタイトルがブレードブレイカーでいいのかな？ちょっと点々が消えちゃってるんだけど、プーではないよね。さすがに。なんかブレードブレイカーで合ってると思うので。
はい。
が、隔月連載。
おー。
毎月じゃなくて、
ね、はい。
多分奇数月か偶数月かのどちらかに連載中ということで、うん、現在ちなみに5月の末発売のアワーズに第2話が、黒田くんダメじゃない？
いいんじゃない？
いいんですか？
はい。
はい、ちょっと猫がガンガン、あ、本当に乗ろうとしているのですいません、皆さん。大丈夫？大丈夫？乗っちゃダメですよ。はい、座っていただきました。はい、5月、末発売のアワーズに、掲載されているので、っていうことで、ぜひ読んでくださいってことです。なので、今ちょうど発売している、う
ん、やつに掲載中なんですね。
はい、お願いします。鈴木京太郎先生ですね。ブレイドブレイカー。皆さんもぜひ、読んでくださいっていうことですね。はい、うん、で、ちなみに時間がいたら、ナルラジにメール出してみてとも伝えておきました。本当に来てください。同業者からの、ちょっと面白くない？
う
ん、
ああ。
私だったら漫画家さんとか、
そうですね。
こちゃんなら声優さんとか。
声優さんは送ってこないと思うけど。
ないかな？ないかな？
ないと思うけど。
なんか、身内よりもその方が面白いかもしれない。
ああ。
つてできましたとか、いや、実は聞いてます。
つてできましたってなんかちょっとなんか、 営業みたいですよね。
日月リオさんの紹介で、さっきのあの、朝バー君、はいはい、A 氏って書いてたけど、もう言っちゃった、これはいいだろうと思って、とかっていう感じで、はい、うん、ご紹介できてくれるのもありかなと、ね、うん、思いますので、
はい、
お待ちしてます、鈴木京太郎先生。
ぜひ、お暇になったらね。
お願いします。ありがとうございます。ということで、うん、さ、それでさっきも書いてありましたが、前回のライトノベルの話題、はい、
しましたね。
相当
ライトノベルっていうのは
何
なんだっていうね、
定義って何っていうので、ね、相当こう
難しいみたいで、
は
い、
ごちゃごちゃしましたが、それにまつわって、はい、本おすすめの本とか、
あ、そうそう、おすすめの本、
別にライトノベルにね関係しなくてもいいので、ちょっとあの、はい、読みたいと言ってる、そう、こっちゃんに教えてっていうことで、うん、言ってたらば、
すごいいっぱい来ました。ありがとうございます。
そのテーマトークの
皆さん結構やっぱり本好きなんですかね。ね
と、やっぱりあの書かずにはいられない何かがあったんだと思うんですよ。この二人だけで話すと大変なことになるわっていうことでね。
私は合ってると思うけど。まあ赤川次郎だって岡崎先生が言ったからじゃないかな。
おかしいな。
赤川次郎先生は好きですけど、いや、
あのライトノベルだな。元祖っていう、その名前がなかった時のっていうあれで散々言ってたんですけども、はい。そんな皆さんからのおすすめの本をちょっと今回は、は
い、どうします、おすすめの本を紹介していく感じでいいですか。ライトノベルとはって書いてきてくださってる方もいたりするので、そうかそう
か、
あの、
わかる人がいれば教えてって言ってたので、うん、そっちから行きましょうかね。
そっちから行きますか。
その方があのさっくりいけるかもしれない。
皆さんいろいろ書いてきてはくれてはいるんですけども、はい、じゃあ、ライトノベルとはという感じで書いてきてくださったのが、はい、こちら、ペンネームネオチムシャさんですね。
あ、ありがとうございます。こうやってね、またどんどん、さらに入っていってくれると嬉しいです。
ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。こんばんはなんですね。
こんばんは
ですね。の時間にきっと書いてくれたんですね。
1時です。あ、そんなんいらない。それ送信時間だったね。
あ、なるほど。
はい。ライトノベルについてのお話がありましたが、うん、私の職場には小説好きが多く、ライトノベルとは何ぞやという話題で盛り上がったことがあります。
あ、みんな同じなんだ。
思うんだよね。
はいはいはいはい。
全く数字が読めません。
文字ね。
大丈夫ですかこれ。
文字。
これ何人ですか、ね、
ちょうどそこがちょっと印刷が悪くなっちゃって、ね、素人が、これは、
基本的に読むだけの素人が、
6か8か。
6人かな、ね、小1時間頭をひねった結果ですが、よろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
というわけで出た結果が、ライトノベルとは、キャラクターの確立に、表紙絵や挿絵を利用している小説のことである。
ほっ。
全部じゃね？そしたら。
全部だって。
結構全部じゃない？まあ、だって挿絵は絶対ありますよね。そこにキャラクターが載っているものが主ですよね。
そうよね。まあ、あの、本当の小説だと、イメージ映像みたいな表紙に、一切小説の挿絵がないのもあるので、
確かに。あ、そっか。
それは、まあ、要はライトノベルではなくて、うん、私たちのその考えてるライトノベルって確かにキャラクターが動いてなんぼっていう感じの雰囲気はあるので、そのキャラクターを確実にこう見せるっていうのが、ライトノベルじゃないか。
ある。小説を読む場合、登場人物をイメージしながらストーリーを追いかけるのが普通だと思いますが、私の友人から小説で名前のある登場人物が5人以上出てくると、誰が誰かわからなくなってストーリーどころじゃなくなるという話を聞いたことがあり、うん、そんな読者を小説の世界へ入りやすくさせるために、読者任せになっている部分に対して補助をつけた小説という意味でライトなノベル。
すごーい！なんかちょっと今わかった。
結構いい感じの結論だと思うのですが、いかがでしょうか？ところで数年前に挿絵のないライトノベル、うん、これライトノベルじゃないってことじゃないですか？
だよね、
という触れ込みで話題になった作品があるのをご存知でしょうか？
知らない。
三影英二先生の僕らはどこにも開かない？僕らはどこにも開かない？
開かない。
という電撃文庫のミステリー小説です。キャラクターの内容描写が濃く、全体的に暗めの雰囲気なので、読む人を選ぶかもしれませんが、挿絵のないライトノベルというものにご興味がありましたら、手に取られてみてはいかがでしょうか？といただきました。
なるほど。本来ならまず絵から入る小説っていう雰囲気のイメージがありますけど、
うん、
あえてそれをもう文字でこういう人間であるっていうのを自分で想像させて読ませるってことですね。
なるほどね。
いやでも、ちょっとすごいわかりやすかったです。
でも確かに、私、ライトノベルよく読みますけど、
はい、
こう、表紙を開くとですね、うん、なんかベロベロンって、何
あの、
付録みたいな感じじゃないですけど、ビロビロって広がるのがあって、そこに、うん、あの、
相関図とかですか？
相関図とまではいかないんですけど、その中の、 小説の中のワンシーンであったりとかが載っていて、うん、そこに名前が載ってたりとか、
登場人物とかキャラクターの紹介ですね。
そうですね。があったりとかするものがあるので、そういうのに関しては、わかりやすいかもしれないですよね。
そうですね。
ライトノベル。ザ・ライトノベル。
ザ
感じなのかな？
かもしれないです ね。
これでもそうかもしれないですよね。
ねえ、わかりやすかった。ありがとうございます。
いろんな方々。
すごいスッキリしたかもしれないです、ね、私
です、ね。
はい。で、これは、あともう一人ぐらいなんかライトノベルってこうじゃねって書いててくれた人がいたんだけど、メールが無視しちゃった。
大丈夫ですか？皆さんおすすめの本をいっぱい書いてきてくれていて。
そうね。はい。でも、それで、まあ、大体、いいのかしら？あれ、なんかライトノベルって。探してます。すいません。こんなに来てるとありがたいんですけど。あれ、整理してたのにね。もう、ちょっとすいませんね。黒田が今度怒り出しました。
はぁ。でもなんか大体、あれですよね。その、きっかけ的な、なんだろう、ものに関しては、みたいなのはみんな結構被ってたりしますよね。
そうですね。
それこそ、フォーチュンクエスト、スレイヤーズみたいな。
はい。
なんか、その辺がすごく。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、しょうがない。とりあえず、紹介していけば出てくるかもしれないよ。メールを、どんどん、本でいっぱい来てるので、
はい。
ちょっとサクサク、紹介しましょうかね。
おすすめ本。
はい。じゃあ、
今回のテーマ。
サクッといきましょう。
はい。
アクヤくんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本のテーマですが、主に雑誌を読みますよ。
うん。
ん？まあ、おすすめの本ということで雑誌をはいはい、進めてきたってことなのね。
うん。
ゲーマーなのでアーケードゲーム誌を月刊と各月刊の2冊を読んで新作をもう待ち望んだり、攻略したり、おまけを楽しんだりしています。
うん。
うん。アルカディアという雑誌は、
うん。
同じペンネームで投稿しているので探しても、いや、はい、次行きましょう。
飛ばしたよ。びっくりした。
なんだこれ。あー、そう。一応いろいろ書いてくれてるんだけど、おすすめの漫画ということで、スラムダンクを書いてきてくれてます。
あー。
これは、すごいよね。スラムダンクはもう伝説になってますよ。
聞いてるのは小説なんだよな。まあ。
はい、じゃあ、プリポイします。
本で言ったら、スラムダンクは大丈夫です。もう読んでますよ。
うん、ありがとうございます。
はい。
あと、もう一人ぐらい行く？これ？
あれ？これじゃないんですか？あ、違うの？ライトノベルについて何かっていうのは。
これじゃなかったと思う。
もう一つライトノベルとはってちゃんと書いててくれたのがね、
どっかにあるんですよ。
じゃあ、
恋しいですね。
はい。じゃあ、
もう一人。
てか、どんどんあったので。うん、こちら、ごえごえ、改め、ポケベル男さんからいただきました。
ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、足元が悪い中、藤本さん、すみほさん、なるラジは。
いや、確かに今日は雨降ってますけどね。
確かに雨降ってますけど。
びっくりしましたよ、
はい。6月のテーマ、おすすめ本。
うん。
はい。ライトノベルの中で一押しなのは、学園歌劇です。ありがとうございます。
ほう。
うちの兄の作品ですね。
おー。
はーい。学園ラベコメツンデレニヤニヤ感動が見事に集約されていて、特に1、2、6巻は最高です。
そうなんだ。
ありがとうございます。私多分全部読んでる。
うん。
当たり前ですよね。あと小説の中で一押しは、三毛猫ホームズのポルターガイスト、赤川二郎さん。
赤川。三
毛猫ホームズといえばですよ。
そうですね。
はい。当時、人物の下に、人物の下に元にどっちだろう。テレビ局に勤めてる友人が訪れ、元にですね。
うん。
ポルターガイストの起こる屋敷で有名タレントと一晩を過ごすという企画に参加してほしいと言われ、嫌な予感は的中し、殺人事件が起こってしまう。
ほうほう。
作中本物の女の子の幽霊が登場し、姿が見えないので筆談で会話をしていきます。
ほうほう。
最後のシーンは、発売されて19年経っても忘れられないほど心に残っています。といただきました。
へー。
そうだと思うな。
だって、三毛猫ホームズは私も、
ほぼ全部どこ
かほとんど最初から、もう、まだ多分出てたりする可能性もあるので、
ですか
相当
結構、ほぼ読んだ、その当時はほぼ読んだ。
10冊以上は出てるはずで、
多分読んでると思うんです
けど、ね。で、それぐらいは読んでるはずなんですけど、なんかこれ結構最初の初期の話だったような気がしますね。
でもなんかすごく、ちょっと うろ覚えですけど、なんとなく、読んだ気がします。
はい。でももしあれだったら、これを機にもう一回、
読んでみるのもいいですね。
読み直しをするかもしれない。 ね、いいかもしれないですね。ありがとうございます。あと、あれ、言わなくていいの？こっちゃんの。あ、学園歌劇は、どなたの作品なんですか？
お兄ちゃんですけど。まあまあ、もういろんなところで言ってるので、あれなんですけどね。
そうなんだ。
そうそう、何に、うん、あの、ラノベって何っていうのを聞いてみたんですよ。
ご本人に。
ご本人に。
あ、作、まあ、ライトノベルの業界で働いてる小説家さんに。ね、
あの、論争が行われたらしいんですけど、やっぱり、どこでもね、妥協案として言われたのが、うんうん、君がライトノベルだと思うものがライトノベルだ。だそうです。だからもう、あれですよ、岡崎先生にとっては、赤川次郎先生はライトノベルなんです。ということになりました。だ簡単に言うと、でも、イラストや挿絵のある小説だったり、うんうん、それこそもう、確実なのは、ライトノベルのレーベルから出ている小説は、ライトノベルだよと。
もう、そうだね。出版社が、これは、ライトノベルですって売ってるってことですか？
そうですね。っていうことらしくて。
でもさっきね、もう、同じことを言ってくれてる感じですよね。うん、その、メールでいただいたのと、ね、ネオ事務者さんが言ってくれたのとね。うん、
最終的、あの、結論は妥協案になってますけどね。
まあ、まあ、結論というか、要は結論が出なくて、要は、自分がそうだと思うものは、うん、もうライトノベルと思っといていいんじゃないのっていう。ね。ことで。
その自分を信じて生きろってことです。最終的にはね。
はい。決着したいと思います。ライトノベルに関しては。
うん。
はい。ありがとうございます。さあ、で、じゃあ、おすすめの本の方だけ、どんどん行きたいと思うんですけれども、ナルラジガールズの皆さん、こんにちは。ということで、3回目からの配報です。ありがとうございます。
はい。
前回話題になっていたライトノベル、Z って書いてあるんだけど、Z って、これって打ち間違いなのかな？それともライトノベルにジャンル分けがあるんですかね？
うちで間違いだと思いますけど、
ね。ライトノベル、ズエートっていう感じになってるんですが。じゃあ、ライトノベルですね。大丈夫ですか？はい、僕の中では、歌謡曲に対するニューミュージックみたいな感じで捉えています。これはまたこう、イメージ的なあれですね。
ポップスとかロックとかそういうことの、
そうね、のジャンルの中で言うと、ニューミュージックみたいな感じで捉えております。
はい、
中高生でもとっつきやすいような漫画とか SF アニメみたいな内容が多いような気がします。
そうですね。
なるほどね。はい、ちなみに僕は荒井元子さんが好きでした。これは別にライトノベルということじゃなくって、
うん、
ご本人がってことですね。うん、彼女の一人称の文章は活字嫌いな僕でもサクッと楽しく読んだ記憶があります。あと、うん、平井和正さんでいいのかな。
はい、
はい、平井和正さんのウルフガイシリーズも好きやったなーっていきなり京都の人になりましたね。で、年齢がバレバレですねって言うんですけど、そうですよ、荒井元子さんって、
うん、
一人称で文章を書き出した、うん、すごい度肝を抜かされた、
うん、
最初の方です私。小説とか本って、私何々っていうのじゃなくて、どちらかというと文章をかっちりした中の流れで、お話が展開されてるとは。
だいたい第三者というか、客観視というか、
そう
感じですよね。
だとして、私っていう言葉を使っていたとしても、ちゃんと文章になってたんですよ。
うんうんうんうん、
それが、荒井元子さんって、今日は暇だな、どうかな、みたいな言葉として、
うん。
文字があって、さらにセリフがあるっていう感じので、すっごい読みやすかったの覚えてますね。衝撃的でした。あと、SF 的なその内容の方も面白かったので、もしかしたらそうですね、私の中のライトノベルってこの人が元祖じゃないっていうのは赤川さんよりも荒井さんの方が近いかもしれないです。まあ、妥協案で言わせてもらうとなんですけどね。
はいはい。
はい。ありがとうございます。また私久しぶりに荒井元子さん読んでみたくなりました。はい。
じゃあ、他にも、ね。いろいろいるので。
はい。お願いします。
こちらは、朝ばあさんからいただきました。
おー、ありがとうございます。
これいきます今回のテーマはおすすめ本について、僕はあまり本を読む方ではないので、岡崎さんに勧めるような本なんて思いつきませんでした。が、よく考えたらありました。
何何？
まず、僕が、おととし頃に読んでいた本、うん、ゼクシー。去年読んでいた本、卵クラブ。そして今年読んでいる本がひよこクラブ。来年からはコッコクラブを読む予定です。どの本もとても役に立つ充実した内容の本ですよ。参考になれば幸いです。といただきました。
ありがとう。まず、ゼクシーを読む相手を見つけないといけないかなってことですよ。
ゼクシー、相手いなきゃ読めないもの？
あ、でも結婚の情報ですからね。まあ、ただ普通に読んでいいなーってイメージするのもいいんですけど、相手と一緒にこういう、これいいね、この教会いいねとかそういうのがいいじゃないですか。
結婚式に興味がない、ね。
本当に
あの、着たいけど、ウェディングドレスだったり、打ち掛けなんだ
っけ、すっごい考えますよ。
だったりしたいんですけど、写真でいいかなと思いますね。
あ、なんかそこら辺からまたじゃあの、旦那さんなる人と話していかなきゃいけない
わけですね。でも、しょうがないじゃん、しょうがないって、あれですけど。旦那さんが、だってね、仕事的にね、お披露目はしなきゃいけないって仕事だったりするわけ。
まあ、そのね、状況、例えばご親族だけでもとかっていう。そういう
仕事だったりする人もいるじゃないですか。うんうん、だからそれでもう仕事的に、お披露目をしなきゃいけないからやらなきゃいけないって言うんだったらやりますけど。
あ、でも珍しいね。普通男性の方はいいやと思う人が多いけど、女性は絶対
みたいな。ああいうのって仕事的にちょっと上司の方にとか、そういうのでやったりとかするんじゃないんですか？
どうなんでしょうね。私、まあ、
親戚にしろ何にしろ。
お披露目でやる。結婚式とかは、あんまり好きじゃないので、変な言い方ですけど、だから自分がやるんだったら、こうしたいっていうのは、すごいあります、いろいろと。もう結婚式なんだけど、結婚式じゃない、舞台を見ているような感じにしたいみたいなね。
うん。
一つの、なんか、ショーを見てる。
そう、余興って。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
そう。みんなにしてもらいたいってこと。私がしたいってこと。
私がプロデュースみたいな感じで、私の周りの、結婚式に参加してくれる人も巻き込むみたいな感じの、なんか、まあ芝居じゃなくていいんだけどっていう形で、はい、お芝居と歌が歌える人だったら、ただ歌っても、それこそお嫁サンバじゃない。お嫁サンバ歌わないよね。テントウムシのサンバとかを歌わなきゃいけないところは、それだと当たり前すぎちゃうから、そうじゃない何かとか、なんかこう、まあ、多分、お披露目の一番あれなのは、お父さんお母さんに見せたいっていうのがあるじゃないですか。ないですか？
お父さん、じゃああります。
あと、まあ、ご親戚とか、うん。どっちかっていうと、本当にその人たちのために、私はこの人と結婚しますよっていう感じにはなるので、確かにその会社の、もし、あれだったら上司の方とか、だったら、周りの友人、知人関係は、私側に来てっていう感じ。で、いろいろと考えたいな、みたいなのはありますけどね。
わからなかったけど、あるんですね。楽しみに待っていればいいですか？私、呼ばれるかな？あ、やれって言われるかな？そうそう、なんか。
MC やって、みたいな。
あー、MC か。
そうそうそう。
私でいいんですか？知りませんよ、どうなっても。
そうなの？プロだよね。
MC のプロではないですからね。
言葉のプロだもんね。
台本読むのはプロですけど。
みたいな、せっかくだったらねっていう。
すごい。私、全然ないんですよね。
ああ、でも、だから、肝心のものがないからさ。
したくないなって思うことならいっぱいあるんですよ。ゴンドラで降りてきたくないなとか。
だから、そうよね。あれ嫌だよね。
そういうね、そういうね、そういうなんかちょっとね、友達に、いやいや歌わせるの申し訳ないなとか、そういうのはありますけど。
そうそう、だから、歌いたいと思ってる人がいるならば、その人になんかしてもらいたいみたいなね。なんかそういう参加型がいいなっていうふうに思ったりするので、そういうのの流れでゼクシーとか、なんか私また一生懸命盛り上げちゃったね。
すごい、またね、違う話に行っちゃって大丈夫かなと今一瞬思ったんですけどね。
いや、そうね、ありがとう。なんか参考に読まさせていただきたいと思います。
どうしよう、一回、あれですかね。
うん。
間に休憩を。
なんで切り方だよ、私。
いくらなんでもそれはないよなって言いながらちょっと思ったんですけど、後半に続くみたいなことを言いたかったんです。
隔月とか、隔週にしたい方、ここで切ってください。
何その切り方。
はい、皆さん。
はい。
お茶など飲んで、一服していただけましたでしょうか。
休憩タイム
すごい、私たちのテンションも変わっちゃってて、すいませんね。
休憩タイムでした。
はい、ちょっとほっと本当にほっと一息入れてみまして。
はい。
こんだけちょっとメールがあると。
そうなんですよ。
私たちもちょっと、ね。
意外にテンパりましたね。
そうね。これは、ちょっといろいろと。
嬉しい誤算でした。
そうそう、嬉しい誤算だったので、これからいろいろと考えてやっていきたいと思いますが。
はい。
そのメールがそう、ちょっとあるのなんとか読んでしまおうと。
はい。
読んでしまおうと。ご紹介しようと思います。
思います。
お願いします。
こちらはですね、人間計算機さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、山川さん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
藤本いないです、
うん。
いきなりですが、東京出張のため連休取れませんでした。
あ、ゴールデンウィークのおすすめ。あ、結局行けなかったんだ。
ダメだったのか。
ね、
残念です ね。はい、前回のテーマ、おすすめの本ですが、
うん、
ビジネス本になりますが、加賀屋の流儀。 なんかになりますかね。
へー、
石川県にある日本一の旅館の接客ノウハウを記してあるものなんですが、
すごい
感心させられることばかりです。人付き合いをする上で大切なことも載っています。ぜひ人見知りな自称人見知りな山川さんどうぞありがとうございます
でもこれすごいかも。だって接客から何からの多分ノウハウってことでしょ。で、旅館ってやっぱりおもてなしが一番とか、うん、いかに相手にリラックスさせる場所かってことになるから、うん、相当面白い気がする。
へ
ー、ねえ。
ビジネス本読んだことないかもしんないです。
私もないです、実は。啓発本とか言うの？
啓発本？
なんかあの、幸せになるためのとかさ。
なんかありますね、ありますね。
魔法の言葉とか、そういうね、ビジネスマンのためのみたいなのは。
そういうのもない。
よくね、ちらっと見ますけど。
エッセイとかならありますけど。
あー、体験版みたいな感じですね。
ビジネス本はないですね。
これちょっと興味あります、すね、私も。ちょっと借りてみようと思います。
はい、
ありがとう。私はあの、ほら、図書館派なんで。まず全部気になるのは図書館でチェックしますの。あるかな？どうかな？はい。で、こちらの方も紹介したいと思います。スロースターさんですね。いつもありがとうございます。ナルラジガールズ、ナルラジガールズの皆様、こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマはおすすめの本ということですが、
はい、
実は自分は全く本を読まないので、この話に入ることができません。申し訳ないですって書いてあるんですが、自分が読書感想文以外で読んだ唯一の本が、はい、妹が持っていた、氷室冴子さんの海が聞こえるです。多分20年ほど前の作品なので、今やどんな話だったか全く覚えても、覚えてないかい。母親と故郷と同じ高知が舞台だったような気がします。自分みたいにいい大人になって本を読まないっていうのは珍しいものなのでしょうか。本に関しては全く知識がないので、このあたりで失礼しますということですけど。
ありがとうございます。
意外に、本当に読まない人とかも。
私、海が聞こえるは、なんだろう、表紙が浮かびます。
あれですね、ジブリのアニメの方じゃないですか？
え、そうなんですか？
ジブリでアニメになったんですよ。氷室冴子さんの海が聞こえる。で、確か、武田真治さんとかが声を当ててたような気がする。声優さんじゃなくて、俳優さんとか女優さんたちが声を当てていた特別番組かなんかで、アニメっていうか映画じゃなくてやってたような気がします。その絵じゃないかな。
私、あれですよ。海辺で後ろ姿で、後ろ姿かな？ワンピースに麦わら帽子みたいな感じの絵ですよ。
ええー、私が言ってるのはじゃあ違う。完全に、あの、ジブリの絵柄で、女の子はあの、セミ、
うん、それぐらいでしたね。
そうね。
それぐらいでしか見えない
って、ね。今ね、髪の毛の長さをどう表現していいのかなと思った時に。
そうそうそう。肩より下ぐらいの感じ
です、ね。ちょっと長めの髪の毛の、で、水彩画タッチの絵で、
うん、
無表情の女の子で白バッグの表紙だったと思ったんですけど。
あれ、違うのかな？わかんないですけど。
私も小説の方ではなくて、もしかしてそのアニメのあれがあまりにもイメージがあるから、うんうんうんうん、それが出てきちゃってるのかもしれないですけど、氷室冴子さん、私すごい学生の頃いっぱい読みました。
氷室冴子さん。多分読んでると思うんですよね。
なんて素敵にジャパネスクとか。
はい。漫画を読みました。
そうそうね、まあ、あの、
漫画の方ですね、
元祖漫画原作多い方だと思いますよ。はいろいろと。あの、白戦車系統よくね、うんうんうん、あの、タック組んでやられてたので。
はい、ね。はい。いろいろ皆さんありがとうございます。
ね、ぜひあの、スロースターさんも読んで覚えてないんだったらもう一回これを機に読みましょう。ね、それだけ名前とタイトルが出てくるってことは、そうそう印象に残ってるはずなので。
面白いと言っていた方もぜひね。
はい。今回のね、チェックしていただきたいと思います。
面白いですね。
全然いろんなところから、
ね、
想像もしなかったところから、
なんか、
あ、同世代みたいな感じのところから、
なんか、その、リスナーさん同士で被ってたりとかね。
そうですね。
おすすめ本が紹介できなかったものとかもありますけど、
はい。
被ってたりとかして。
そう。
あ、面白いなと思いますね。まあ、
とにかく、ライトノベルの一番最初は、うん、スレイヤーズとフォーチュンクエストじゃないかっていう人、いくつか何人かいらっしゃってて。
ねえねえねえ、いまし
たね。で、鈴木美穂も、はい、この番組を聞いた感想をよこしてきまして。
ありがとうございます。
ライトノベルじゃないよ、赤川次郎はっていうところから入り。
やっぱりね。
フォーチュンクエストとかスレイヤーズじゃないのとは言ってましたね。
すごい。
あの、
すごいな
ぁ。そうか、そこがそうなん。でもそれこそ私はスレイヤーズアニメっていうイメージだったので、
あ、小説、そうですよね、
小説かなみたいな感じにはなってたんですけど、あ、なるほど。
面白い。
でも皆さん自分で思うものをライトノベルと思ったり、SF 小説であったり、ミステリーであったりって、いいんじゃないっていうところに落ち着きましたので。
そうそうね、大きな壁はないと。思うものが思うものだと、自分を信じて生きろと。
そう、本当に図書館とかで働いてる方は多分ジャンル分けで、
そうだよね、どうしてもしなきゃいけない
方たちは、この人はこっちです。あの人はこっちです、うん。この人の作品だけどこれに関してはこっちに入りますとか、多分すごいいろいろとある
かと思いますけどね。
思いますけれども、それがもしいらっしゃれば欲しかったんですけど、さすがにいらっしゃらなかったので、私たちなりの結論はそこでね。
面白かったな。面白かったな。みんなこういう方が、あれなんですかね。書きやすいですかね。
あと私たちがあまりにもポカーンというか、わけのわかんないことを言って、
私たち？ちょっと一緒にしないでくださいよ。私、真っ当なこと言ってる自信がありますよ。
今みんな聞いて、こっちゃんの目めちゃくちゃ怖かったよ。
私たち大丈夫、見えないから。大丈夫、見えないから大丈夫ですよ。
そう。え？びっくりしました。いや、そうね。まあ、まず私が赤川次郎じゃないのっていうのと、私の方がそもそもライトノベルって何っていうところから、
そこから始
まったんですよね。そうですよね。発端はそうでしたもんね。はい、で、お兄ちゃんからちゃんと、いただきまして。
はい、思うものが思うものだと。
納得しましたし。
はい。面白い。
ね、
面白
かった。なんかこういうテーマをこれからどんどんと ね皆さんで。
いいですね。おすすめとかいっぱい教えてもらえばいいんじゃないですか。
そうですよ。いろいろとやりたいなと思いますので。
ね、私、邦画がいい。大きな括りで。
唐突ですね。
いや、邦画最近また DVD を、私、ほんと波がありまして。
この間までは本を読む周期でしたね。
映画を見る波とかがあって、映画はやっぱり、あんまり、ね、劇場にはそうそう、
行
けなかったりするんで、だいたい借りてくるのが、DVD とかで借りてくるのが多いんですけど、はい、うん、結構見てると思うんですけど、
結構見てるような気がします。多分、もしかすると。
片っ端から忘れてってんです
けど。あ、でも、どうだったっけっていう章、ね、作品っていうのは確かに抜けてきますよね。
なんかでも、一応記すようにはしてるので、うん、ね、年に何本見たかなぐらいは数えられると思うんですけど。
それはね、すごいと思います。
でも結構な数を見てるんじゃないかと、はい、思います。
で、なんでいきなり邦画ってジャンルがキュって。
なんか分けた方がいいかな。
なるほど、ね。
どちらかというと、うん、邦画が好きなんです、私。
昔からですか？
そうですね。
私ね、邦画、実は私も今結構見てる方なんですけど、もともとは洋画だったんですよ。完全に。で、しかも
じゃあ。岡崎先生は洋画なイメージがある。
完全に80年代はもう任せてっていうぐらい、ほとんど出てくる話題に出てくるものとかは、見てるし、借りてるし、みたいな感じなんですけど、ここしばらく、いいなと思われるものが、邦画の方が多いんですよ。なんか、それもどちらかというと劇場で大々的に公開されたっていうよりも、単館ロードショーとか、単館でやってたけど、徐々に口コミになっていきましたみたいな方が、いろいろと面白いものがすごくあって、邦画は今侮れないですよ。
ね、面白いですよね。
ね、皆さんも、邦画の中で、まあ、それこそまた世代がいろいろと分かれてくると思うので、今まさに公開中のものもあれば、ちょっと DVD とかで見つけました。で、さらには DVD にすらなってない、ビデオテープのものもあるかもしれないじゃないですか。
あ、そっか。
本当に古いものだと、だいぶ今焼き直しはされてるみたいなんですけど、それでもやっぱりこれはこの後 DVD にすらなってないんですけど、名作ですみたいなのが。
ねえ、あるかな、あるかな、知りたいです。
はい、あるかもしれないので、あなたのおすすめの方が、ちなみに今こっちゃんは何ですか、
なんだろう。今おすすめの邦画？
そうですよ。
今おすすめの邦画。
ちなみに邦画の中でどういうジャンルが好きですか？
私、見るものを、読むものは、恋愛小説って読まないんですよ。
ええー、意外。
読むものとしての恋愛小説あんまり読まないんですけど、はい、見るものとしては恋愛映画が多いですよ。
へえ、学園ですかね。それとも、本当にもう、社会人の OL さんとかが、ちょっと、それこそ中山美穂さんとかが出て、みたいな、じゃなく。
バラバラですね。学園あんまりないかも。
本当ですか？
知れないです。学園もので恋愛映画ってあります？
いや、でも時をかける少女とか話題になりましたけど、ああいうものだって、 基本は。
あれ恋愛映画なんですか？いや、まあ、時をかける少女は恋愛映画ですか？
また定義が反定義の話になっちゃう
と思う。まあ、恋愛絡んでますけど、
だって、
あれって時をかけることがテーマなんじゃないんですか？
いや、どっちかっていうと、
あ、そこに関する恋愛ですか？その時の。
その追いかける話じゃないですか？と、ま
あ、そうですけど。
なんですけど、
あ、まあ、あれ恋愛映画。
テーマとしては、
まあ、じゃあ自分の思うことが、思うものなんで、あれはきっと恋愛映画ですね。岡崎先生の中ではきっと。
切なくて可愛かったなって思ったんですけど、私の中では結構恋愛モードが高かったなって。
ああ、そうか。
私どっちかっていうと恋愛のものは読まないし、見ないんですよ。
そうなんですね。
お話的にはね、なんかそれこそどんでん返しがあったりとか、うおやられたっていうストーリー展開があるような、例えばあの、キサラギとか、わかりますかね、皆さん。
ああ、あれ面白かったですね。
そうなんです。ああいう、なんかあの、シチュエーショントリックみたいな感じが、すごい好きなんですよ。
舞台的な感じのやつですね。
でも、キサラギもやっぱりちょっと単館系で最初スタートしていて、はいはいはい、面白いって話題になって、徐々に、あの、シネコンとかで。やるようになった。
私、12人の優しい日本人とか好きです
よ。おー、あ、でもね、大体じゃあ言ってるジャンルは同じかもしれないですね。うん、私、つい最近見て、すごいと思ったの、アフタースクールって、わかります？
あ、はい、はいはいはい。
大泉洋さんとかが、はいはいはい、あれをすっかり騙されてみちゃったっていう。
あー。
こういう話だろうなと思って気を抜いてたので、どんどんどんどん、あれ？え？どういうこと？なんか、ちょっと違うって、
ほうほうほう、
最後に、ああそうだったのと思って、うんうんうん、もう一回改めて見直すとそういう話になってるんですよ。
そうですね、
だから二回見ると面白いって、うんうんうん、最初は何も考えずに見てて、うん、あ話の展開がなんか思ってた方向じゃないかもしれないっていうので、うん、あなんかどんどん騙されてたっぽい、やっぱり騙されてるかもっていう、
うん
う
んうん、
あの元々の最初の面白い。もので、で、もう一回見ると、あ、そうか、こういう意味があったんだ。
分かってから見ると、まあ、伏線というか、そうそうそう、ここでこうなんだなっていうの
がありますよね。この時のそのセリフはそういう意味だったんだっていう感じで、そういうのが大好きなんで、なんか、そう思って見てたら実は違いましたよっていう、うんうん、どんでん返しじゃないんだけど、ものがあるとすごい、だったらこの辺おすすめですとかがあったら。
ああ、いいですね。
聞きたいな。
皆さん見るんですかね。
あ、そっか、そもそも？
そもそも。
アニメしか見ないとか。
え、そんなくくりはないと思いますけど、どんなくくりですか？
ね
え、私声優ですけど、アニメしか見ないわけではないですからね。でも、洋画は吹き替えてみますけどね。
あ、本当に
確実に吹き替えがあるものは吹き替えてみます。
でも劇場では私絶対に吹き替えではなくて字幕なんですけど、
はい、
あの、DVD で借りるときは両方見ます。結構セリフ違うじゃないですか。
私は吹き替えです。
しか見ない？
吹き替えしか見ません。たまに、あの、字幕を映しながら吹き替えを見たりはします。
あー。
面白いですよね。
なるほどね。わかるわかる。でも、あまりにもセリフが短すぎて、でもなんかもうちょっと言ってるように聞こえるよなっていうのを、吹き替えとかで見ると、あ、やっぱりこれぐらいの意味があるのに、文字数の限定で、すごい短い意訳になっちゃってるとかっていうのを、うまく、
まあ、ありますよね。
ね、吹き替えの、あの、やってる方にもなるとは思うんですけど、翻訳されてる方の面白さとかあると思うんですけど、なんかまた、ね、あの、邦画って言ってんのに今洋画で
終わ
っちゃったよ、
ね。
今どこに行くんだろうっていう顔が今、ディレクターの顔が見えたんだ
けど。まずは邦画。
そうだよ、まずは邦画。
もしね、面白い。
うん。
新
作、旧作、放映中関係なく、はあ、なんかおすすめの。
ただ、ただ、怖いのは嫌だな。
だって、邦画はすごい怖いのは、心理的に来るじゃないですか。
なんか、あの、怖いのは嫌だな。
呪音とか。
そうそうそうそうそうそうそう。それは勧められてもちょっと見るのに、ちょっとためらいが。
あー、でもお話として面白いよってことが、もしその、うまく説得されれば OK じゃないですか？
そうですね。そしたら借りてみます。頑張って。
なので皆さん、はい、来月のテーマはおすすめの、はい、それかあの、あなたが好きな
映画。
ね。ありましたら、邦画の方を教えてくださいっていうことですね。なんか、ご紹介できなかった方も結構また
い
ら
っしゃいます。
本当にごめんなさい。ありがとうございます。頑張って、紹介はでもしていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。
じゃあ、このまま このままだって、お知らせなんか。
エンディングいっちゃいますか？はい、お知らせの方はですね、今ちょうど原稿の方が締め切りをこう、打ったバッタとやっている、ちょうどこの放送される頃に終わってるはずなんですけど、うん、この収録の時にはまさに渦中にいます。
お
ー。ので、はい、もうちょっとお待ちください。
はい。
はい。
まだ言えない。
そうなの。
私もなんですよ。6月に入って、うん、何かを見てたら何かしてるかもね、みたいな。ことしか言えないの。ね
え。
発表ができるかどうかがわからなく
て、うん、ものもあり。
もの的に、
うん。もしかしたら放送されてるかも、みたいなものを。
放送されてる、そう、放送されてるかも？放送はされます。
あ
放送はされるんですけど、うん、放送前に言っていいかどうかがわからなくて、ちょっと、なので、事後報告を待ってください。
じゃあ、お互いの、あれを、ホームページをちょっと要チェックっていう、なんだこのお知らせ。
あと、まあ、いつもにヘルシーメルシーやってます。
そうね、そうね、いつものお知らせだね。はい、漫画猫の尻尾の方も、頑張ってやってますのでね。うん、それも渦中にいます、今。
はい、
なんか今回は、どんなお話を書いてますっていうのが言えないぐらい先発
なんだ。そうなんだ。
まだ考えてないの。
言っていいの、それを。びっくりした。一番の爆弾発言だった。大丈夫ですか？
いや、スケジュール的には余裕があるんですよ。新しい仕事が入ってくることによって、うんと前倒しにはなってる。なんかなんだこの言い訳。編集さん。
まあまあ、まあまあ、編集さんが聞いてないことを言って。
そうね、そうね。
えって思われちゃうからね。
はい、頑張っております。
はい、
びっくりした。今日なんかすごいバタバタしたね。
ちょっとね、バタバタしましたね。
いや、まずメールが本当にありがとうございます。
本当にたくさんいただいてるので嬉しかったです。
はい、これからちょっと考えながら。
期待してます。
そうですね。なんか、そんなに出してもしょうがないんならって言ってやめるんじゃなくて。
しょうがなくないよ。
はい、もっと困らしてやろうっていうぐらい送ってくださって大丈夫ですね。今回ちょっと普通歌までご紹介できないぐらいね、本当に。お便り来てますので、はい、長田ももちろん紹介していこうと。
はい、はじめましてさんはもちろん確実に紹介します、
ね。はい、ぜひぜひお願いします。
お願いします。
あと漫画家さんから同業者からのメールも待ってますんで、ぜひ勇気を持って書いてください。はい、お願いします。
はい。
というわけで、
はい、
今回はこの辺でいい？
誰に聞いてるの？誰に聞いてるの？
もう思い残すところはない？
ないよ。
大丈夫ですか？
うん、大丈夫。
お別れで。
大丈夫？
大丈夫？
はい。
だと思います。来月はさ、2人なのかな？ 3 人なのかな？ 4 人なのかなっていうのでね、はい、ご期待してください。
はい。
お相手は？
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで。
またねー。光へとベストオブユニバース、この空をかけてゆこう。